今日はファミリークリスマス礼拝ということで、子どもさんたちも一緒に加わってくださっていますけれども、クリスマスに一番近い日曜日となりました。改めてご挨拶したいと思います。メリークリスマス。今日のビデオをご覧になってですね、あんまりよく意味がわからなかったなと言われる方々と、聖書に書かれていること、旧約聖書に書かれていることと、新約聖書でイエス様がお生まれになったことと、こんな風に関係してたんだなということを改めて、覚えられた方々といらっしゃると思います。皆さんの中でまだ旧約聖書を読んでいらっしゃらない方々にとってはですね、ちょっと分かりにくい部分もあったかと思いますけれども、この聖書は全部で66巻、66の書物からできています。この聖書の前半の39の書物はですね、旧約聖書と呼ばれています。そして後半の部分が新約聖書になっています。で、この聖書というと、多くの人たちは文学の書であるように考えたり、宗教書として考えたり、また歴史の本として考えていますけれども、この聖書は予言の書でもあります。今日は約束の成就というタイトルでお話ししますけれども、旧約聖書の中にイエス・キリストについての予言がたくさんありました。やがてイエス様が王の王、主の主として、この全世界を裁くお方として来られることについて、約1500の予言がこの旧約聖書の中に書かれています。神の御子が人となって、今から約2000年前に家畜小屋で誕生されることについて、またこのイエス様がどういうことをしてくださるか、地上でどんな御業をなされ、またどのような死に方をされ、またどのように蘇られるか、そういったイエス様の十字架の死、葬り、復活についてもこの旧約聖書は予言していました。それが約350あります。この約350の予言が、あのクリスマスの出来事、そしてイエス様の地上での33年間のご生涯、イエス様の十字架、葬り、復活、また昇天され、父なる神様のもとに戻っていかれた。その出来事の中で、約350の予言がことごとく成就しました。聖書は予言の書であります。この旧約聖書の中で特に私たちが覚えなければならない大事な人物が3人います。第1番目の人物がアブラハムという人です。アブラハムは紀元前2000年頃の人物です。今から約4000年前の人物です。さっきのアニメにも出てきましたね。このアブラハムという人に対して神様があなたの子孫から救い主がお生まれになるということを約束してくださったんです。アブラハムの息子、イサクという子が生まれたわけですけども、アブラハムの息子イサク、そしてまたその子子孫孫、このアブラハムの子孫から救い主、キリストがお生まれになるということを約束されました。そして、アブラハムから500年ぐらい経った時に、もう一人の大事な人物が歴史の中で登場しました。それがモーセです。モーセは紀元前1500年頃に活躍した人です。神様は、このモーセのような預言者、モーセのような不思議なことをする人物を起こすと約束されたんですが、それがつまりイエス・キリストというお方についてでありました。神様はモーセのような預言者を起こすと、イスラエルに与えると、このようにおっしゃったわけです。これが次に大事な人物のモーセについてでありました。そして第3番目に旧約聖書の中で注目しなければならないのがダビデという人物であります。実在したイスラエルの 王様です。もちろんアブラハムも、そしてモーセも、ダビデも実在した人物であります。ヘブロンというところに行きますと、アブラハムのお墓もあります。イスラエルのエルサレムに行きますと、ダビデのお墓もあります。実在した人物たちでありますけれども、アブラハムの子孫、そしてダビデの子孫として救い主はお生まれになることが予言されていました。約350の予言がことごとく成就するというのは、まずありえない数字であります。一つのことが予言されて、起こるか起こらないかの確率は2分の1です。二つの予言が起こるか起こらないかの確率は2分の1かけ2分の1です。つまり4分の1。三つの予言が全部成就する確率は2分の1かけ2分の1かけ2分の1。つまり8分の1です。そんな風にずっと計算していきますと、350の予言が全部成就するということは、まずありえない話です。仮に100の予言が全部成就すると考えたら、約10の30乗分の1の確率になってしまいます。どういう10の30乗分の1、100の予言が全部成就する確率がどういうものかと言いますと、ある人が計算しました。地球の中を全部くり抜いて、地球の中を100円玉か10円玉でいっぱいにします。その中に一つだけ印をつけておいて、地球上のどこからでもいいですから掘ってください。そしてその印をつけている効果を見つけ出してください。そう言って見つけ出すことができる確率が10の30乗分の1。つまり約100の予言が全部成就する確率だということであります。とすると350の予言が全部確立するっていう、全部成就するということはありえない天文学的な数字になってしまうということであります。このような予言がことごとく成就した。それを証言しているのが新約聖書であります。どうぞルカによる福音書の1章をお開きください。イエス様のお誕生に関する記事のところであります。新約聖書、ルカによる福音書の1章です。ルカによる福音書1章のところで見ていただきたいと思いますけれども、ルカ1章の54節、55節、まずお読みいたします。お医者さんであったルカ、また使徒パウロとも働いたこのルカでありますけれども、1章の54節、55節お読みします。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。このように、マリアは、このアブラハムのことを思い出し、歌を歌ったわけです。マリアの賛歌として知られていますけれども、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにと、このようにマリアは歌いました。アブラハムはマリアさんよりもはるか2000年前の人物でありましたが、神様は2000年間その約束を覚えておられて、その約束の成就として今マリアさんのお腹に赤ちゃんが身ごもったということであります。神の御子が身ごもったということでありました。さらに、ルカの1章72節と73節をお読みします。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。このことから今朝私たちがまず教えられるのは、神様は約束されたことを必ず成就されるお方であるということです。約束をたがえるお方ではない。2000年経ってもなお神様は約束を覚えておられました。 それから2章の方に移りたいと思います。2章の4節をお読みします。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。ベツレヘムというのはダビデの出身地でありました。ミカ書5章2節に、救い主がこのベツレヘムでお生まれになるということが予言されていました。ミカという預言者は紀元前、そうですね、750年頃に活躍したイザヤだとかホセアだとか、そういった預言者たちと同じ時代の預言者でありましたが、ベツレヘムで救い主がお生まれになるということが旧約聖書で予言されていました。で、ここには大きな意味がありました。なぜならベツレヘムはあのヨセフとマリアの先祖であるダビデの出身地であったわけです。で、ヨセフとマリアはこのダビデの子孫にあたる人たちでありました。ですから人口登録をせよという命令がローマから派遣されて、ローマの皇帝アウグストから命令が出て、そしてローマ帝国内の人たちは人口登録をしなければならなくなりました。ナザレというガリラヤ湖の近くの町に住んでいたあのヨセフとマリアはわざわざ旅をしてベツレヘムまで来て、ここで人口登録をしなければなりませんでした。ですから何でもないようにこのダビデの町とかベツレヘムというふうに書かれていますけれども、これは旧約聖書の予言の通りになりましたよということを証言しているんです。そして11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですとあります。神様が旧約聖書で予言された通り、アブラハムの子孫、そしてダビデの子孫として来られたお方がイエス・キリストであります。ありえないような予言がことごとくこのイエス・キリストのお誕生を通して、地上の生涯を通して成就していきました。このイエス様がなぜこの地上に来られるのか、どういう理由で来られるのか、それについても旧約聖書で予言されていました。どうぞ旧約聖書一箇所開きたいと思います。イザヤ書53章5節6節です。どうぞお開きください。イザヤ53章イザヤ53章です。5節と6節をお読みします。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。イザヤという預言者は紀元前750年頃に活躍した預言者です。つまりダビデよりも250年くらい後に現れた人物でありました。イスラエルの王様として、このダビデの時にイスラエルが非常に強い国になりました。近隣諸国をも抑えるほどの力をあのイスラエルが持つようになった時の王様であります。このダビデより約250年下ったこのイザヤの時代に、イザヤが神の御霊に導かれて予言した言葉がこれであります。イエス・キリスト、この彼というのはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストは私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだと。つまり今から約2000年前に お生まれになったイエス・キリストは、皆さんや私の罪、咎を身に背負って、身代わりに死ぬために来てくださったんだ、来てくださるんだ、ということをイザヤは予言していました。実際、イエス・キリストのイエスという言葉の意味は、主は救い、主は救われるという意味であります。つまり、神様が救ってくださる。神様が救いだと。それがイエス様のイエスという言葉の意味であります。何からイエス様は私たちを救ってくださるんでしょうか。罪から救ってくださるんです。マタイによる福音書の1章21節にこう書いてあります。開いてくださらなくて結構ですが、マタイ1章21節、御使いがヨセフに語りました。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このようにイザヤの予言を受けて、このイエス様はイエスという名前を与えられ、そして私たちの救い主となってくださったんです。罪からの救い主ですということです。罪とは何でしょうか？イザヤ書53章6節にこう書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。この自分勝手、自己中心、自分本位、これが私たちの罪であります。あのアダムとエバは神様から取って食べてはならないよと言われていた善悪の木について教えられていました。その善悪を知る木のすぐ近くには命の木もありました。その実は取って食べてよかったんです。そして園の他の実も全部食べてよかった。でも神様は人間をロボットに作られませんでした。自由意志を持って自分の意志で神様に従順に従い、神様と一緒に歩く、そういう人間を求められました。ですから、一つだけしてはならないことを教えられたんです。それは、あの善悪を知る木の実を取って食べてはならないということでありました。しかし、してはならないと言われると、気になるのが人間なんですね。これをしてはいけないよ。だから子供たちにもですね、これをしてはいけないよと言ってしまうと、かえって子供がやりたがるという、そういう問題もあります。神様は、この木の実を取って食べてはならないとおっしゃっていたんですが、そこに悪魔が誘惑してきました。本当に神様はそう言われたのか？取って食べたって死にはしないぞと、そそのかされて、アダムとエバはその木の実を見たわけですが、特にエバはじっと見ました。すると、食べるのによく、目にしたわしく、賢くするという木は、いかにも好ましかったと、創世記の3章のところに書かれています。じっと見てしまって、心が奪われてしまったんです。私たちも何を見るかということについて気をつけなければなりません。私たちは見るものによって、大きな影響を受けていくからです。そして、エバは神様の戒めを捨て去って、そして不従順な態度をとって、その実を取って食べたわけです。この時から、罪が人間の中に入ってきました。夫のアダムにも与えて、アダムもそれを食べて、こうして人類の中に罪が入ってきて、アダムとエバの子孫は皆罪人の性質を持って、不従順の性質を持って、自己本位な自分勝手な性質を持って生まれてくることになったわけです。こういう自己本位な私たちが一緒に生活しているわけですから、お互いにぶつかってきます。それぞれが自分が正しいと思いますし、それぞれが自分の利益を優先するわけです。そこに喧嘩が起こります。そこに争いが起こります。そこに戦争が起こります。お互いに訴え合うということが起こるわけです。これが 人類の問題です。私たちの問題です。この罪の問題から私たちを救おうとして、神様はこの一人子であるキリストをこの地上に送ってくださったわけです。イエス様が皆さんや私の罪の身代わりに、実は十字架で死んでくださったんです。詳しくは新約聖書の福音書と呼ばれているマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが書いた福音書を読みますと、イエス様が何を教えられ、どういう生き方をされたかということがわかります。何の罪もない方でした。自分のために生きられたお方ではありませんでした。皆さんや私の救い主となるべく、イエス様は自ら進んで十字架にかかられることになったわけです。嘘偽りの証言を受けて訴えられて、当時のローマの総督であったピラトに訴えられて、そしてイエス様は裁かれ十字架にかけられることになったわけです。でもそのイエス様は十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているかわからずにいるのですと言って、自分を殺そうとしているこのローマの兵士たち、自分を裏切った弟子たち、自分をわけもなく訴えるユダヤの民衆たち、また妬み心から自分を訴えたユダヤ教の指導者たち、こういった人たちに対して、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分たちが何をしているかわからずにいるのですとお祈りされたんです。そして息を引き取られました。そしてアリマタヨのヨセフという、密かにイエス様を信じるようになっていたユダヤの議会の、まあ、日本で言えば国会議員のですね、裕福な人がいました。自分が作っていた墓、そこに真新しい墓にイエス様をお納めしようとして引き取りを願ったわけです。そして墓に納めました。しかし旧約聖書に予言されている通り、詩編の16編のところで予言されていますが、イエス様は3日後に復活されたわけです。そしてイエス・キリストは今も生きておられます。この復活したイエス様に出会って、あの恐れ、イエス様を裏切った弟子たちが変えられたんです。そして本当にイエス様は蘇られた、旧約聖書で言ってたことは本当だ、イエス様が教えてくださったことは本当になったと言って、迫害を恐れずに、彼らはイエス様こそ誠の神の御子、旧約聖書で予言されていた救い主だということを命がけで伝えていったんです。それを聞いて同じようにイエス様を信じた人たちが、また迫害を受けながら、仕事を失いながら、命を奪われながら、イエス・キリストを伝えていったわけです。そしてローマ帝国中にこのキリストの福音が行き渡るようになりました。とうとうローマ帝国の人口の約10分の1がクリスチャンになりました。そしてローマの皇帝までがクリスチャンになって、ローマ帝国はキリスト教国とするということになったわけです。そしてヨーロッパ世界に、アメリカに、そして、南アメリカ、アフリカ、アジア、この日本にまで福音が、良い知らせが伝わってきたわけであります。イエス・キリストが復活されたからです。イエス様は私たちの罪からの救い主として来られました。この1年間で旧新約聖書を読み終えられた方がいらっしゃるでしょうか。年内でもいいんですけども、今日までにもう一通り読み終えましたという方は申し出てください。今年のプレゼントはメリークリスマストゥユー3というこの本であります。これを後で申し出てくださったらプレゼントして差し上げます。今年を最後にさせていただきたいと思っていますが、聖書通読を完了された方に、プレゼントしたいと思いますが、この中に、生駒聖書学院の学院長を長くされた栄義行先生のお証しがありますが、この方のお兄さんという方が大変な人でした。種ヶ島から大阪に出てこられたんですが、大阪の西成区というドヤ街のあるところがあります。そして路上生活者の多いところです。 で、この方は大工さんでしたけれども、この坂井義行先生のお兄さんは大工さんで、まあお金が入るとですね、すぐに、お酒を買って飲む、そして博打をする、そして女性を買いに行く、そういう飲む打つ買う、もう三拍子全部やってる大変な人でありました。で、ある日酔っ払ってですね、外見た教会に入っていきました。すると教会で伝道集会というのが行われていました。クリスチャンでない方々のためにイエス・キリストのお話がなされていたわけです。そしたらですね、そこに座ってると講師の先生がですね、今日イエス様を信じる人はどうぞ前に出てきなさい、お祈りしますというふうに言われました。そのついでですね、おいそこの酔っ払い、ここへ出てきなさいって言ってですね、この坂井先生、お兄さんも呼ばれてですね、前によく分からずにフラフラしながらですね、酔っ払ってて前に出て行ったそうであります。そしてこの講師が出て行った人たちの救いのためにですね、お祈りをしていきました。で、このお兄さんもそこでですね、お祈りをしてもらったそうです。ところが酔っ払ってそこに行って、よくわからないままに前に出て行ってお祈りを受けたわけですけれども、その時に神様が触れてくださったんです。そのお兄さんがですね、すっかり変えられて、その明くる日から一滴もお酒を飲まなくなったんです。そして生駒聖書学院というところに入学して、この方は牧師になられました。そして、自分のような境遇の人たち、不老者として生活している人たちのためにですね、もう毎日伝道するようになられました。現在92歳ですけれども、今も92歳の現役の牧師として、あの西成区の不老者街のところで教会を持ってですね、働きをしていってらっしゃいます。神様は罪人を救ってくださる方であります。イエス・キリストはアル中の人たちや麻薬中毒になっている人たち、あるいは社会の底辺で本当に苦しんでいる人たち、そういう人たちだけでなく、比較的良い罪人であると考えている私たち多くの人たちのためにも、イエス様は十字架にかかって死んでくださったお方であります。聖書によるならば、神様の目にはどんなに小さな罪であっても、それは死罪に当たるということが言われています。約束を破るということさえも、人を抽象するということさえも死罪に当たるということを、あの使徒パウロはローマ書の1章の中で語っています。そしてローマ書の3章でパウロは、義人はいない、一人もいないと言っています。誰一人生まれながらに神様の前に、私は絶対に正しい人です、私はもう大手を振って神様の前に出ていきます、そういう人は一人もいないって言うんです。90点の立派な罪人がいたとしても、10点足りなければ死刑に相当するって言うんです。いや、私は10点ぐらいの人間です、90点足りませんという人は、イエス様がその90点を十分に満たすために、代わりに十字架で苦しんでくださり、刑罰を受けてくださった、それがこの聖書の良い知らせであります。このイエス・キリストを信じる者は皆救われると聖書は教えているんです。イエス様は私たちを罪から救うお方として来てくださいました。それゆえに歴代このクリスマスは素晴らしい日としてお祝いされてきたんです。イエス様がお生まれになった場所がどういう場所であったか、ルカの2章に書いてありました。2章7節、男子の遺言を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。つまりイエス様は家畜小屋でお生まれになったということであります。臭い糞の匂いやおしっこの匂いのする汚いところです。そんなところでイエス様がお生まれになった。そんなところにイエス様が来てくださった。それはどんな罪人であってもイエス様は救うことのできるお方として来てくださったから、 このような場所に私たちの救い主がお生まれになったということは恵みであったんです。ふさわしいことでもありました。でも考えられないようなことでもありました。驚くべき出来事でありました。でもそれが歴史の中で現実になったんです。このイエス様が今も生きて働いておられます。もし私たちがイエス様はどうぞ私の心に入ってきてください、確かに私は罪人です、私の罪を許してください、私の心を助けてください、私の人生を助けて導いてください、そう願うならば、イエス様の復活の御霊が私たちの心に入ってきて宿ってくださって、私たちの罪を許してくださり、私たちの人生を導いてくださるんです。このお方に信頼する者は失望に終わることがないと聖書に書かれています。主に信頼する者は守られる、失望に終わることがない、そのように書かれています。そして主の皆を呼び求める者は皆救われるとあります。キリスト教の救いは単純です。イエス様と言ってこのお方のお名前を呼び求めることです。あなたを信じますと私たちが言うときに、私たちに神様の側で御業を成してくださるんです。坂井義行先生の義理のお兄さんはそのように主に求めました。酔っ払ってる中で、それでも神様は変えてくださって牧師として長年用いてきてくださいました。神様は人を変えることができます。どんな人をも変えることができます。もしその人が心を開いてこの神様に自分自身を捧げるなら、神様の側で働いてくださるということであります。イザヤはさらに予言をしていました。このイザヤ書53章5節6節、もう一度お読みします。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様の十字架の死はまず私たちの罪の身代わりの死でありました。でも第二番目に私たちの病をも背負っての死でありました。ですから私たちは病の癒しのためにもイエス様に期待し信頼することができます。なぜならイエス様が私たちの病をも負って十字架で死んでくださったからです。正直なところイエス様のお名前によって癒しを祈って全部の人が癒されるというわけではありません。私もいろんな人たちのために祈ってきましたけど、全部が答えられるわけではない。しかしイエス様のお名前によってお祈りするときに誰かが癒される、何かが起こる。もし私たちがイエス様の皆によって祈るということをやめるならば何にも起こりません。ですから私たちは神様の約束に立って、約束を偽ることのできないお方、2000年経っても3000年経っても成就してくださるお方に信頼するということが大事です。今朝皆さんお一人お一人のために祈る時間はないですけども、今メッセージの途中でありますが、皆さんのためにお祈りしたいと思います。もし皆さんが病んでらっしゃるところがあったら、手を置くことができればそこに手を置いてください。もし手を置くことができなければ胸に手を置いてください。自分について何にも問題がない方はどうぞ自分が祈っているあの人のために、この人のために神様の癒しが起こるようにお祈りしてください。今目を閉じていただきたいと思います。主イエス様、私たちはあなたのお言葉から、あなたの十字架の苦しみが私たちの罪と咎のためであったことを学びました。またイエス様は私たちの病をも背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。主よ、今あなたの御名によってお祈りします。今日ここに集っていらっしゃるこのお一人お一人、苦しんでいらっしゃる病があるならば、今どうぞイエス様そこに触れてください。そしてその痛みを取り去り、症状を取り去り、 その根本からの癒しを与えてください。今、お一人お一人に、主イエス様の御霊が触れてくださるように、主イエス様、あなたの力ある皆によってお祈りいたします。アーメン。もう一度アーメンと言いましょう。アーメン。ハレルヤ、主の約束に信頼しましょう。もう一つ、主イエス様を信じるときに、私たちに与えられる恵みがあります。それは、罪の許し、病の癒しだけではありません。永遠の命が与えられるということです。イエス様は、このように教えて言われました。ヨハネ5章24節にこう書いてあります。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。イエス様を信じる者は、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。イエス様を信じる者は、永遠の命を持つと、イエス様おっしゃいました。生きていて永遠の命が与えられるんです。永遠の命とは、イエス・キリストとの永遠の交わりです。イエス様を信じてイエス様の御霊がうちに宿ってくださるときに、私たちと神様との永遠の交わりが始まり続いていきます。死んだ後与えられる命ではないんです。裁きに遭うことがないと教えられています。トンチで有名だったあの一休さん、がもう亡くなる前にですね、お弟子さんたちが一休さんの周りに集まっていたそうであります。そして、この一休さんがですね、ああ、死にとうない、死にとうないと、そのように言ったそうであります。で、弟子たちはびっくりしてですね、お師匠の、この尊敬している一休さんがですね、死にとうないと言われるから、ご冗談でしょう、と言ったら、こんな時に冗談が言えるか、と言われたそうであります。そういうエピソードが残っておりますけれども、死というのは誰にとっても怖いものであります。しかし、イエス様はこの死に打ち勝たれたお方であります。死を打ち破って蘇ったお方です。このイエス様を信じるときに、あなたや私に永遠の命が与えられる。裁きに遭うことがなく、死から命に移っているっていうんです。この本の中に、一人の松島菊子という女性の牧師さんが、メッセージを書いておられますけども、この方の新学校時代の、聖書学校時代のお友達、長年のお友達だったんですけども、この方が、実は私ね、もうあと1ヶ月ぐらいの命なのよ、とお医者さんにそう言われたの、とそう言って明かしたそうです。で、びっくりして、この、松島牧師はですね、仲のいい友達がもう亡くなる。もう考えられないと思って、もう一言ながらもう涙が出てですね、仕方がなかったそうです。ところがこの本人は、でもね、私にとってはね、嬉しいことなのよって。あと1ヶ月で召されるかもしれないというのに、私にとっては嬉しいことなのよ。私はね、イエス様と顔と顔を合わせることができる。イエス様の顔を見ることができる。私はどこに行くか知ってるから大丈夫なのと。そう言って答えられたそうであります。実に平安の中におられました。びっくりしましたということをこう書いておられますけれども。イエス・キリストの永遠の命が私たちに与えられているということは大きな恵みであります。私たちはみんないつかこの地上を後にします。問題はその用意ができているかどうかということであります。あなたの用意はできているでしょうか。今お祈りいたしましょう。愛する天の父様、この朝私たちはクリスマスの礼拝ということで、神様がどんなに忠実に約束を成就されるかということを学んできました。ビデオを通して、また御言葉を通して、あなたの真実さを私たちは学んできました。御子イエス様が本当に歴史の中で人となってこの地上に来てくださったことを感謝します。またイエス様が十字架の苦しみをもその身に受けて、自ら進んで 死んでくださったことをありがとうございます。私の罪の許しのためであったことを感謝します。今イエス様、あなたはすべての人が信じて救われることを願っておられることを感謝いたします。この朝皆さんにお聞きしたいと思います。私はもうイエス様を信じてます。私は永遠の命をいただいてます。どうぞ目を閉じたままで結構です。私はもう信じてます、永遠の命をいただいてますという方は手を挙げて教えてください。イエス様を信じている方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。ありがとうございます。どうぞ下ろしてください。手の上がらなかった方にお聞きしたいと思います。今日私はイエス様を信じたいです。罪より許しを得て永遠の命をいただきたいです。イエス様の救いに預かりたいです。そう願う方がいらしたら手を挙げて教えてください。あなたのためにお祈りしたいと思います。今日イエス様を救い主として信じたいという方いらっしゃらないでしょうか。どうでしょうか。今日あなたにとっての恵みの日であります、救いの日であります。そのような方いらっしゃらないでしょうか。もしいらしたら手を挙げて教えてください。どうでしょうか。いらっしゃらないですか。主イエス様、今日まだイエス様を信じてない方々がこの中にありますけれども、どうぞその方々の心と思いに、その人生に続いて働いてください。あなたが愛してくださっておられ、そしてあなたの不思議な導きの中で今日このクリスマスの礼拝に来てくださいました。このお一人お一人をあなたが愛しておられ、導いておられることの証であると信じます。どうぞ主が続いてこの方々に働いてくださるようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお一人お一人を祝福して祈ります。アメン。